はいどうも、こんばんは、和田です。今日はですね、月一の子守、まあ、いわゆる一人合宿っていうやつで、大阪城公園のですね、近くにありますホテルニューオータニという、ところに来ています。で、ここですね、今回初めて来たんですけど、もう本当にエネルギー高いなっていう印象を受けてて、これなんでかっていうと、僕が今泊まってる部屋のですね、窓結構広いんですけど、ここからですね、大阪城公園が一望できるんですね。で、まあ、大阪の方だったらイメージできると思うんですけど、この辺ちょっと緑が多いので、なんかこう、緑に囲まれてるってそれだけで、こう、ネイチャーなエネルギーの高さを感じるじゃないですか。ちょっと論理的ではないかもしれないですけど、いや、まあいいや。うん、なんで、まあ、結構おすすめかなっていうふうに思います。で、まあそういった、まあエネルギーの話とかっていうのは、お用意させていただければいいかなと思うんですけど、今日はですね、一人合宿はめっちゃおすすめですと。いう、テーマで音声を取っていきたいなと思います。で、これまでですね、一人合宿とか、まあ、要は一人でこもること、僕はいろんなところでおすすめしてきました。コミュニティの勉強会でも必ず、初回勉強会でお話しますし、多分今までメルマガでも3、4回ぐらいはですね、最低でもお話ししてるんじゃないかなと思うんですけど、これ本当にですね、やった方がいいというふうに思うので、ぜひ、皆さん検討してほしいなと思って今日撮ります。で、結論から言うとですね、僕は一人合宿がをやるようになってから授業が増えました。で、一人合宿する前の僕はバイマをずっとやってて、まあバイマだけをやってて、でバイマだけでも結構いっぱいいっぱいだったんですね。要はダラダラバイマやってて、そんなに集中してやってないんだけど、まあダラダラやって、まあ今日はもうこれでいいかなと思って、なんかご飯食べたりとか漫画読んだりして、結局その日あんまり成長実感しないと、よくよく考えてみるともっとやりたいことあったのにみたいなことを、どれぐらいですかね、まあ多分1年ないぐらい、まあ結構ですね、十何ヶ月ぐらいそれをやってたんですよ。なんですけど、一人合宿をですね、まあするようになったきっかけっていうのがあってですね、でまあきっかけ後で話しますけど、一人合宿そのきっかけ元に一人合宿始めたらですね、今となっては、まあ、バイマのプレイヤー業ももちろんそうですし、バイマのコンサル、フリーリーの運営、で、アクシス、まあ、最近始めましたけどね、またアクシスネクストの運営とか、あとは SEO コンサルっていうのも、これご応募いただいた方向けにやってて、まあ、全然募集はしてないんですけどね、やってて、で、あと各 SNS の運用ですね、Twitter とか Instagram とか Facebook とか YouTube とか、っていうのをやってて、で、メルマガは基本的に毎日配信っていう風にしてます。まあ、最近ですね、毎日配信ずーっとね、もうここ、どれぐらいですかね、2ヶ月ぐらいかな、やってて、で、まあ、これからですね、アクシスネクストが始まったりとか、まあ、他にもですね、新しいこと始めるので、そっちにもメルマガ書かないといけないので、まあ、メインメルマガは週4回とか、5回とか、そんぐらいにしといて、まあ、あとはですね、他の講座のメルマガ書いたりするんですけど、そういうこともやってて、で、ブログ運営もやってて、で、セミナーの講師ですね。先月だったかな、9月とか8月もね、ロードトゥファッションバイングっていうの、まあ、セミナーを谷谷さんと一緒にさせていただいたりとか、まあ、今年の4月、5月にも、バイマファーストステップセミナー2019っていうのを、まあ、一人でやったりとか、まあ、そういったこともやってて、で、その上で、オンライン講座の運営ですね。今までやったのものだと、ラストファーストクラスセルとか、エッセンシャルベーシック、とか、さっきさんと一緒にやったルプチスクレとか。まあそういったことを、あとまあ、オンラインブログスクールマーケティング。オンラインブログマーケティングスクールですね。っていうのをやったりとか、そういったことも、やっています。で、あと、教材の販売っていうのもたまに、まあ、教材販売最近ですね、あんまやってなくて、教材というよりはオンライン講座やってるんですけど、まあそういったこともやってて、まあ、とにかくですね、一人合宿する前に比べてもめちゃめちゃ授業を増やせたんですね。で、これらをしつつ、さらに今、広告運用っていうのを学んで実践っていうのもやってて、で、その上でですね、最近僕、いろいろコミュニティにも入ってるんですけど、まず一つが、日本の歴史、まあ、例えば古事記とか、そういったものを学んだり、あとは古神道を学んだりとか、あとは世界の歴史ですね。まあ、ユダヤ人に関することとか、キリスト教に関することとかもあるんですけど、まあ、そういった、宗教の仕組みとか、 ていうの、あと神々の話とかっていうのを学んだりするコミュニティにも入ったり、あとは普通にマーケティングのコミュニティにも入ってますし、なんかそういったインプットっていうのも、一人合宿する前に比べて多くなったんですよね。あ、ちなみに言うと、ま、僕結構いろんなコミュニティ入ってるんですけど、まあ、皆さんがもうこう、サクッと入れる系で言うとですね、結構おすすめなのがあって、まずですね、結構大きなマーケティング会社を経営している社長さんで、竹花さんっていう方がいらっしゃるんですけども、まあ、この方、リムっていう会社の社長さんで、確か4社ぐらいかな、経営してて、で、自分でも財団を持ってるような方なんですけど、で、この方がですね、今、MUP、やってると思うんですけど、 MUP っていうその、オンラインサロンですね、やってて、これ無料なんですけど、まあ週1回とかでライブ配信でマーケティングを教えてくれたりとか、まあ財務について教えてくれたりとか、そういったことをやってる結構有益なコミュニティだなっていうふうに思うので、これよかったらぜひ、入っていただけたらいいんじゃないかなと思います。ちなみに僕に紹介料なんて入りませんし、僕竹花さんと全く絡みありません。まあ一フォロワーとして見てて、でサロンで向いて、あ、この人すごい有益だなと思って、まあ皆さんもどうせですね、なんかマーケティング学んだりしたいんだったら、僕は今んとこですね、その無料のオンラインサロンとかやるキャパがないので、今はまだできないんですけど、まあその分ですね、僕がいいと思ったところでみんな学んでいただければまあいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。あともう一個、近郊西野さんのオンラインサロンですね。もう有名ですけど、なんだっけ、エンタメ研究所でしたっけね。まあここも当然西野さんの毎日の、まあメルマガ、まあ記事があって、まあそれだけでまあ普通に有益なので、まあ入ってみたらいいんじゃないかなって思います。で、そういうようなですね、インプットもやれるように、まあなったんですね。で、これらすべては、もう一人合宿を始めたもう恩恵なんです。もうこのおかげ。なんですね。うん。なんで、もう本当に僕はこの一人合宿っていうのをおすすめしています。で、一人合宿ですね、やるのにおすすめな人っていうのは、まあ、事業が増えてきた方とか、これから増やそうと思っている方はめちゃくちゃインパクトがあると思います。正直、バイマだけをやっている方だと、一人合宿は必要ないかなって思います。一人合宿というよりは、なんかこう一日ね、まあ、時間取れる日を作って、まあ、4、5時間ぐらいかけて1年間の販売計画を立てていく、何月に何を出品するとか、まあ、もうブランド名からもう定めていって、であとはどういったカテゴリーを出すのかっていうのを事前にね、計画しといた方が、例えば例えば9月とか10月からコートとか、まあ、ブーツとか、まあ、頻繁に売れますけど、ってことは、前もって8月9月にはもう出品しとかないといけないよねっていうのが計画しておけばね、もうその計画通りに先に出品できるわけなので、こういうことをやればいいと思うんですけども、一人合宿に関しましても、これから事業増やしたいとか、事業がいっぱいある人がもう本当にやった方がいいと思います。これなんでかというと、管理がですね、事業の各事業の管理とか計画っていうのが、もう事業が増えれば増えるほどめちゃくちゃ大変になって、でね、思い通り進まないことだらけです。事業なんて当たり前ですけどね。逆に思い通りというか、その思ってた以上にうまくいきすぎても、それはそれで思い通りになってないので、修正が必要なんですよね。で、この修正をしないと、こうダラダラダラダラこうずれちゃって、結局その最終的な目標に到達できないと、自分が引いたレールの上を走れなくて、まあ、脱線しちゃって、まあ結局たどり着けないというふうになるので、絶対まあ事業をこれから増やしたい人とか、これから今結構事業やってる方は本当にやったらいいというふうに思うんですよね。で、この一人合宿でやってること何かっていうのを今日は具体的に、お話ししたいなと思います。で、まず一人合宿で僕はですね、一番最初に人生の輪というものをやります。で、これは僕のブログにも掲載しているので、なんて検索したら出てくるかな。ちょっとこの音声貼るときに載せときます。ちょっと思いつかないので今。まあ僕のブログにも貼ってるんですけど、人生の輪。別名ドライビングフォースっていうものがあってですね。で、これを埋めていきます。で、これは何かというと、人生には7つの柱があるというふうに考えます。で、その柱ごとにですね、自分のその理想の、究極のビジョン。いうのを描いてる目標を設定してったりして、で、それらを満たしていくことで人生の満足度を上げていきましょうとい いうふうなものなんですけど、この7つの柱っていうのは、1つ目は、まあ、お仕事ですね。お仕事。で、2つ目が祝福。まあ、お祝い事をどれぐらいできてるかとか。で、次が人間関係ですね。で、健康。ね。で、あとは、なんだっけ。今ね、パッと出てこないっていうね、金融だったかな。はい。まあ、仕事のやりがいとは別の、まあ、収入的な部分ですね。と、あと、環境かな。はい。最後、環境だと思うんですけど、まあ、そういったところを、決めていきます。はい。で、この、まあ、人生の輪っていうのはですね、なんで必要かというと、人生って、お金だけじゃないじゃないですか。というのが、そのお金でね、例えば年収1000万円とか2000万円稼げても、友達が全くいなかったら辛いって人もいますよね。まあ、それがいいっていう人もいるかもしれないけど、まあ、辛いって人もいるでしょうし、あとは、恋人がいないとか、結婚できないとか、それに対して不満足感を感じる方っていうのは絶対いると思うんですよね。で、そういうことっていうのが人生っていうのはいろいろあって、で、逆にですね、じゃあ今度、お金があって、しかも、大切な人、親友だったりとか、あとは尊敬できる先輩とか、大事な奥さん、旦那さんとか子供とかね、そういう方がいても、不健康だったら、人生の満足度ってすごく下がるわけですよ。それこそね、極端な例言います。ベッドの上で寝たっきりとかね。こうなると、もう人生の満足度なんてね、上がらないじゃないですか。だから人生っていうのは、本当にそのいろんな要素が複合的に組み合わさって満足度が決定してるので、もうお金を稼げばいいとか、なんか人間関係良くなればいいとか、そういうね、簡単な話じゃないわけですよね。まあだから僕が今言った7つぐらいの、柱ごとに自分の究極のビジョンっていうのを描いていって、まあ要はこうなりたいっていう理想の未来ですね。で、それを達成するため、それを得るための具体的な目標。目標っていうのは、ビジョン。まあ、要は、目的ですね。自分の人生で、この柱に関しては、ここぐらいまで行きたいというところに行くまでの中継地点が目標と言います。例えば、最終的に年収1億円もし行きたいとね。まあ、そんな人はあんまりいないと思いますけど。まあ、行きたいとしたら、じゃあ、今年中には最低でも年収1000万円ぐらいは行きたいっていうのが目標ですね。まあそういったものをね、まあ人生7つの柱ごとに決めてって、それぞれをうまーくバランスよく伸ばしていくっていうことでしか人生の満足度って向上しないんですよ。だからね、もうどれかを満たせばいいというか、そういう簡単な話ではないので、だから面白いし、自己理解っていうのを深めることによって、なんか人生ってですね、本当にいろんな可能性があるんだなって。いうことがね、楽しみが増えるんですね。はい。まあ、だから、まあ、人生の輪っていうのは非常に大事で、この人生の輪っていうのをまず、書いていきます。はい。まあ、要はいろんな、それぞれの要素ごとに目標を設定していくってことですね。これをまず僕は一人合宿では最初にやります。で、次に、まあ、その目標っていうのを達成するために、ざっくりですね、半年間分ぐらいの行動計画っていうのを立てていきます。で、これっていうのは、まず皆さんが今一番取っかかりやすい、まあ分かりやすい例で言うと、まずビジネスですよね。ビジネス。半年後にはこうなっておきたいっていう目標があって、でそれを達成するための行動計画っていうのを作っていくわけですね。で、僕なんかで言うと、なんか何個だろうな、分かんないけど、多分8つか9つぐらい授業があるんで、まあそれぞれに目標を立てて、それぞれの行動計画っていうのを練っていきます。だから結構授業が多いからも一人合宿しても一日中こもっとかないと計画が立て直しできないっていう、まあそういう状況ですね、簡単に言えば。はい。で、バイマだけの場合でも、まあ結構多分3、4時間とかね、最初初めての方が関わると思うんで、まあそれぐらいかけていいと思うので、まあ半年分ぐらいの行動計画っていうのを具体的にやっていきます。で、行動計画を立てておくと、不明点というか絶対出るんですね。不明点。不明点。で、これは何かというと、例えば、3ヶ月目には月40万円ぐらい稼げるようになっておきたいとして、そのためには多分海外買い付けとか、あ、ごめんなさい、今バイマの話ですね。海外買い付けとか、あとは何だろうな、どうしようか。まあ、直営店直送とか、まあ、そういったものをやっときたいと、した場合に、やり方がわからないみたいな、不明点出ると思うんですよね。だからそういった不明点もちゃんと箇条書きにしてって、その不明点を解消するための方法も書いていきます。それが行動計画です。 だから行動計画っていうのは不明点をなくす作業なんですよ。なくす作業。だからもう自分が設定している目標に行くためにこれをもう順番通りにやってったらいけるわって、もう論理的にこれはいけるわっていう筋道を立てることなので、不明点があってはならないので、不明点があった場合はそれを解消するための策を練るわけですね。これを箇条書きにします。だから不明点は最初はあっていいんですよ。それを解決させる策さえあればいいんですね。例えばなんかセミナーに出るとか、誰かのコンテンツ買うとか、まあなんか本買うとか、まあね、いろいろあると思うんですけどね。あと調べるとかね、ブログ読むとか。でそういった策を、練っていくわけですね。はい。で、策練ったら、まあそれって基本的に自己投資になるじゃないですか。不明点を解消するために学ぶということは。で、なので、自己投資するための予算ですね。これも決めていきます。じゃないと、なんか適当にね、ランダムで自己投資してたらね、気づいたら、収入ね、稼いだ割に全然手残りが全くないみたいな。なんかしっちゃかめっちゃかのことになっちゃうので、ちゃんとその予算も決めていきますね。毎月これぐらいは自己投資できるから、この範囲で不明点を解消していく。っていうことですね。で、まあ、そういった風な感じで、まあ、まずそのビジネスの柱の、行動計画立てます。で、それ終わったら、まあ、他の柱ですね。他に6つぐらい柱があるので、それごとに立てていきます。例えば僕が去年、ごめんなさい。今年の1月ですね。今年の1月とかに立てた目標で言うと、まあ、いついつまでに引っ越すみたいな。あ、ちょっと待って。あ、今年じゃないわ。僕が引っ越したの結構前ですね。今年立てたのは、来年のいついつに引っ越すってことで、で、僕今実際、ちょっと前より、バージョンアップした、マンションに住んでるんですけど、ここに行くまでに、確か2017年とかかな、に、目標設定しました。要は年内に、こういったところに引っ越すっていう。はい。でも今もね、まあ今年も目標あるんで、まあ来年ですね、引っ越しまたしようと思うんですけど、まあそういった感じで、まあまず環境ですね、どんな環境にするのかっていう目標を立てて、で、それを達成するための行動計画、まあ具体的にいつ引っ越すとか、あとは、まあ環境なので、まあ自分の、例えば部屋とか、作業場ですね、とかそういったものをどういったふうにやっていくのかとか、あとは仕事の、モチベーション上げるための仕組み作りとして、どういったところに赴くのかとか、例えば、まあ、月1でですね、神社、お寺ですね、行く方もいらっしゃいますね。まあ、その環境作りの一環として。あとも、なんかコミュニティ入ったりとか。それは不明点をなくすっていう目的もそうなんですけど、まあ、環境作りですね。自分が居心地がいい、成長できる環境作りの一環として、それを目標にする方もいます。まあ、そういったものを立てていきます。で、あと、健康ですね。まあ、ダイエット。僕去年7キロぐらいかな、パーソナルジム通ったんですが、あれはもう元々年始の目標で決めてて、でもその通りやったと。で、今年は目標決めてないから、ちょ、またね、リバウンドしてるんですけど、まあ、これからですね、もう一回痩せようと思って、また目標設定しました。僕もう一回痩せます。頑張ります。まあ、そんなにいいんですけど、だからそういった感じで健康とか、まあ、すべての柱ごとに行動計画を立てるっていうフェーズがあります。はい。で、まあ、そこまで立て終わったら、まあもう、まあなんか何だろう、計画自体は終了なんですけど、プラスで、まあ振り返りですね。振り返りの作業っていうのが必要なので、まあ僕は基本的に毎月1回一人合宿やってるので、振り返りって1ヶ月分で済むんですけど、先月ですね、今回で言うと9月の分の収益の結果とか、どれぐらい行動してどういう風になったのかとか、そういうのを全部まとめてって、じゃあ今月どうしようっていう戦略を練っていくみたいな感じですね。まあ、具体的、まあもっと言うと、今月どうしようというよりは、半年間の計画をもう一回練り直して、その上で、じゃあ今月、行動計画こういう感じにしようっていう風な振り返りを、やります。で、これは今ビジネス話しましたけど、これは当然健康とかの全ての面でそうです。で、人間関係もそうで、人間関係ってその、いわゆる、なんだろうな、恋愛とか、友人との関係とか、そういったのも含まれるんですね。うん。なんで友人とどこどこ行きたいとか、もし彼氏彼女いなかったら、いつまでに作るそのための行動計画はこれでとか、あとはもしなんか、なんだろうな、なんか既婚者の方だったら、まあ家族と、まあこういった風な、イベントをやるとか、そういった計画ですね。っていうのをやっていきます。はい。で、まあそこまで行動計画練ったりとか振り返ったりすると、まあ大体、終わりですね。大体終わりにふうな感じですね。はい。で、まあ、それぐらいまで計画しながら、 まあ、結構同時進行に僕は考えるんですけど、ゆくゆくどうなりたいのかっていうのも僕結構練るんですね。で、僕今27歳になったんですけど、まあ、9月で。で、僕が今練ってるのだと、28歳にはどうなりたい、29歳にはどうなりたい、30歳にはどうなりたい、31歳、32歳、どうなりたいっていうのを、まあ、描いてます。大体、まあ、それもね、ゴリゴリではないんですけど、まあ、ある程度道筋を立てて、まあ、こんな感じで成長していけば、こうなれるよねっていう、今の僕のレベル感、その僕の経験上多分こうだっていう計画を練ってます。はい。まあ、なんでね、人は成長していくし、成長していかないといけないので、まあ、この計画っていうのはですね、1ヶ月と2ヶ月と絶対変わるんですけど、変わってないとおかしいんだけど、まあ、とりあえず立ててる感じですね。で、そうやって、1年後、2年後、3年後の未来を描くと、めちゃくちゃエネルギー上がるんですよ。うわー、人生楽しみって。マジでなるんですね。で、僕のこの声のトーンでわかりますよね。そう、僕はですね、何を隠そう。さっきね、年間計画やってたので、ちょっと今エネルギー高いわけですね。ごめんなさい。ちょっと鬱陶しいかもしれないですけど、まあ、結構高くて。で、まあ、モチベーション上がるし、人生楽しいなって思うし、今までの全てにですね、感謝できるし、本当ワクワクするので、未来、1年後、2年後、3年後、まあまあ、5年後ぐらいまでかな、大体考えていけばいいんじゃないかなっていうふうに、思います。で、まあ、ここから先、まあこれは一人合宿の内容じゃないんで、ちょっと逸れていくんですけど、まあ僕の話をしていきたいと思います。僕はですね、これから半年間、つまり2020年の4月、まあ春ぐらいですね、春ぐらいまでに、まあ、大体こんな感じのことをやりたいなっていうものがあります。まずですね、メルマガの毎日配信。これはやっていきたいですね。で、今は、さっきもちょっと話しましたけど、公式メルマガ基本的に毎日配信してて、まあ、してたんですけど、まあ、これからアクシスネクストっていうのがね、めちゃめちゃ、ここにエネルギーも注いでいくことになりますし、まあ、他のオンライン講座のメルマガとかもあるので、まあ、公式メルマガ、皆さんが今まさに読んでいるメルマガに関しては、週4とか週5ぐらいで考えてます。はい。で、まあ、他の講座合わせて僕は確実に週7以上メルマガを書くっていう、これも絶対の自分ルールとして、やっていきたいなと思います。で、その上で次、SNS ですね。僕 SNS の、定期更新やめますっていう記事書いたと思うんですけど、そう、定期更新はですね、もうちょっとしばらく、やめようと思います。っていうのが今ね、いろいろ新しく実践してたり学んでることがあるので、これは形にまずしたいので、だからちょっと SNS 抑えようと思います。で、抑えるんですけど、抑えっつっても、まあ、不定期にノリでは更新しようと思ってて、で、まずツイッターですね。ツイッター。僕のツイッターフォローされている方、そんなね、僕の読者さんって結構なんか Facebook とかフォローされている印象があるので、あんまツイッター見てないかもしれないんですけど、僕結構ツイッターの方が、いい発信してて、自分で言うなって感じなんですけど、結構まあ、なんだろうな、本音だとか、なんだろう、ビジネスのノウハウとか、あとマインド系ですね。マインド系の記事が一番、まあ、意図的に多くしてるんですけど、まあ、なんだろう、仕事術とか、まあ、エネルギーを上げる方法とか、教育に関してとか、まあ、言ってるんで、まあ、このツイッターっていうのはですね、まあ、ノリで、まあ、不定期更新にはなりますけど、まあ、ちょこちょこ、ずっと更新していきたいなと思います。で、Facebook に関しては、ちょっと正直 Facebook 自体の、なんだろうな、メリットというか、まあ、得られるものを最近少ないなっていうふうに思ってて、これどうしてかというと、Facebook 結構アルゴリズム変動がずっと多くてですね、自分の投稿、まあ、一発の投稿が、投稿によってリーチできる数が減ったんですよ、かなり。まあ、この減らした理由っていうのが Facebook 今まで無料でやってたところ、Facebook が、ビジネスアカウントによる広告運用っていうの結構押してて、で、まあ、要は、いわゆる Facebook 広告っていうもののインパクトを上げるために、普通の投稿のなんかリーチ数下げてんじゃないかなっていうふうに僕なんとなく思うんですけど、そういうのがあるので、Facebook は、そんなに更新しないです。もう本当に、なんだろうな、ブログ更新情報とか、なんだろう、なんかコミュニティの話とかをたまーに Facebook ではやろうと思います。だから、どっちかというと Twitter の方が多いですね。で、インスタグラムは僕の写真の一般投稿をほぼしないんですよ。もう本当マジでしないんですけど、ストーリーはですね、ちょこちょこ、 更新してて、まあ毎週確実にやって、毎日ではないんですけど、まあ数日おきにはやってて、特に僕がなんだろう、旅行行ってる時とか、例えばこの間パリツアー行った時とかもめっちゃ更新しましたし、うん。なんでストーリーで、情報発信ですね。マインド系のこととか仕事の話とかも結構するんですね。うん。なんでそれは、不定期で、それも不定期でやってきます。なんで、ツイッターは結構、まあ、Facebook とかインスタに比べて更新するけど、まあこれもノリで、Facebook はそんなほぼしない。で、インスタは、まあまあまあ、ストーリーだけちょこちょこやるみたいな感じですね。で、やっていきます。で、あと次、ブログですね。ブログ。ブログも、不定期でやっていきます。不定期で。はい。で、次、まあ、広告運用ですね。広告運用。まあ、Facebook 広告っていうのを、今、中心にですね、やっていくんですけど、まあ、これで、まあ、基本的には、読者さん集めっていうのと、あとは全然別枠で、他の授業っていうのを広告運用によって、作っていこうというふうに、思ってます。はい。で、次、バイマーですね。バイマー、まあ、引き続きやっていきます。で、フリーリー、アクシスっていうのも、これ引き続き、やっていきますね。はい。なので、結構エネルギー注いでいきます。で、あと、各オンライン講座の運営っていうのも、引き続き、引き続きやっていきます。で、今僕ですね、まあ、いつだっけな、おとといか昨日ぐらいにですね、メールマガジンで、コンテンツラインナップ。まあ、僕のコンテンツ集っていうのをブログに公開させていただいたんですけど、そのページの下の方にですね、僕の有料講座の、まあ、紹介っていうの軽くあって、まあ、申し込めないんですけどね。載せてて、まあ、今後リンク貼っときますよっていうふうにやってるんですけど、僕が今まで作ってきたもので、ラストファーストクラウセルと、エッセンシャルベーシックと、オンラインブログマーケティングスクール。これはですね、常に、誰もが、うわ、ブログ学びてーとか、バイマ学びてーって思ったら、参加できるような、もう常に参加して大丈夫ですよっていうオンライン講座として設置しておこうと思ってます。で、まあ、エッセンシャルベーシックとかラストファーストクラセルとか、オンラインブログマーケティングスクールに参加されてた方はわかると思うんですけど、コンテンツ量マジ気違いですよ。結構自分で言うのはあれですけど、もうマジで気違いだと思います。まあその辺の情報商材も多分5個分ぐらいあると思うんですよ。うん。で、値段も割に合ってないですね。ゼロ1個増やせ、ワンチャンゼロ1個増やせんじゃないかっていうぐらいの膨大なコンテンツ量でお届けしておりますので。で、基本的にね、2ヶ月とか3ヶ月分ね、メールマガがずっと届く。コンテンツめっちゃ来る。音声3、40個あるみたいな。マジかお前みたいな。ね、だからね、結構パンクして、期間中ついてこれなくて、半年後、1年後でもね、振り返って学んでる方いらっしゃるんですけど、まあそんな感じで、まあバイブルとして、ね、その3つの講座っていうのもずっともう普遍的な、もうずっと使えるノウハウ、本質的なものを言ってるので、それはもう、ちゃんと設置して、みんなが学べる状態っていう風にしときたいなと思います。まあそうすることによって、僕は正直今、あまり言いたくないですけど、まあ結構、予定埋まってて忙しいんですね。なんで、ちょっとセミナーが定期的にできないですよ。まあ来年もね、セミナーまあ、どっかでやりたいなとは思うんですけど、そんな何回も絶対できないので、でそうなると、なんかこれからバイム始めたい人とか、これからブログ始めたい人とかの可能性積んじゃうわけですよ。ね。まあ当然僕の無料コンテンツあるんで、それで学んでいただけますし、それだけで十分結果出せるんですけど、人って、お金を払って痛みを取らないと真剣に学ばないんですよね。これはもう僕自身がそうで、僕なんかね、まあ、なんかこの話すると長いんですけど、まあ、最初なんか300万円ぐらい、自己投資して、まあ、借金でですけどね。して、まあ、それでやっとじゃあバイマ頑張ろうって思えたぐらいだし、その後もなんか60万円とか80万円とかのコミュニティに参加しても、まあ、それぐらいの投資だとちょっと本気になれなくなったり、ね、まあ、最初のは本気になれたんですけど、最近あんまなれなくなったりして、だから、もっと大きな金額のコミュニティ、100万とかね、まあ、入れたりして、で、うわ、これはさすがに真剣にやんないとって追い詰めてやるみたいな感じあるんですけど、まあ、そういうのって絶対みんなあるんですよ。なんか、金額ちょっと大きくしすぎたら、まあ、例えば本でもいいですよ、本。本もね、1000円とかね、1500円ぐらいじゃないですか、本。だからね、本みんな買って積み上げて、読まない人いますよね。多分そういう人結構いると思うんですよ。だから、人って、もっと、自分が、うわ、これはやんないとなって思うぐらいの金額入れないとマジにならない。っていう、まあ、そういう、 まあ、怠け者的な気質っていうのは絶対あるので、そういった意味でも、まあ、無料コンテンツだけじゃなくて有料コンテンツもあることによって、これ参加したからには絶対に頑張ろうと、あ、絶対に全部インプットして結果出してやろうと思ってほしいので、まあ、オンライン講座って絶対初心者の方向けにも、まあ、中級者上級者の方向けにも、まあ、あった方がいいと思うので、それは置いておこうと思います。はい。で、あと、まあ、今月末ぐらいにもですね、オンライン講座新しいの、まだ言わないですけど、まあ、ちょっとやろうと思ってるので、まあ、そういったところでもね、ぜひ、学んでいただけたらいいかなって思います。で、次ですね、まあ、これから半年間、まあ、来年の4月ぐらいまでやりたいことで、まあ、月収ですね。月収っていうのを僕結構、来年はもっと上げていこうと思います。で、ここ数年間ぐらいは、月収を上げるというよりは、自分が言いたいこと言って、で自分がやりたい授業を形にするってことにフォーカスしてました。で、具体的には、まずアクシスですね。アクシスって、まあ、ウェブマーケティングの情報発信とか学ぶコミュニティなんですけど、これ僕めちゃめちゃ形にしたくて、でみんなに情報発信の素晴らしさ、魅力って感じてほしいし、で、情報発信で具体的に売り上げを上げて、で、情報発信でいろんな、世界中のお客さんに、まあ、自分の、例えばなんだろうな、サービスとかツール販売でも、なんかコンテンツ販売でも、コンサルティングでも、何でもいいんですけど、あとまあネットショップとかでもいいです。まあ、そういった自分だけの製品、サービスっていうのを作って、まあ、好きなものでマネタイズしていくっていうのをやってほしいなって思ってて、もうこれ僕のある種のエゴかもしれないんですけど、これをやりたくて、ここにエネルギーを注いで、っていう風なことをやってました。あと今年もですね、長倉健太さんと一緒に情報発信セミナーやりましたけど、あれもね、赤字ですよ。普通に最初からこれ絶対赤字だわってもう分かってて、なんでかっていうと、僕の今の読者さん属性が物販属性が多いので、まあ、情報発信のなんかセミナーってなるとそんなに動かないんですね、みんな。なんでかっていうと、セミナーって結構行くのめんどくさいじゃないですか。ね、だからオンライン講座はね、例えばオンラインブログマーケティングスクールとかだったら、まあ、上半身やってみようかなって人申し込むんですけど、セミナーってなるとちょっとめんどくさいので、絶対来ないんだけど、でも僕は、いろんな人とコラボしてみんなに異次元の世界って見せたかったんですね。だから、収益云々じゃなくて今年とかね、特に異次元の世界っていうことをずっとやってたんです。本当に、ここ数年は、これ言うとあれですけど、自己犠牲みたいな精神結構あって、もう、どうにか、まあ、自己犠牲ではないな。これ違うわ。まあ、やりたいことのために収益は取らなかった。っていうのが正しいですね。まあ、どっちかというと僕がやりたくないので犠牲ではないですね。収益面では自分を圧迫してるけど、でもやりたいことがあったので、やってました。で、まあ、ある程度ね、今年で渋谷とか、中倉さんとか、さきさんのパリツアーとか、あとはタニアンさんとか、まあ、いろんなね、あと、まあ、寿司でもコラボしましたけど、まあ、そういった、サービスってのできたので、来年からですね、またまあ、異次元というよりはまあ、今までの僕の経験とかをどんどん発信していって、しっかり講座とかコミュニティとかやったりとか、で僕自身もプレイヤーとして一生懸命ビジネス頑張って、で収益も伸ばしていきたいなっていうふうに思っています。はい。で、まあ、直近で言うと大体年収6000万円ぐらいっていうのを狙っていきたいなっていうふうに思ってます。で、今まで僕、まあ、そうですね、どうだろう、1500から2000万円ぐらいあれば、まあ、やりたいこと大体できるんでいいかなっていうのが、まあ、思ってたんですけど、まあ、もうちょっと収入全然ありますけど、まあ、それぐらいは最低あれば、まあまあ、満足って感じだったんですね。だから、まあ、それぐらいだったら僕、まあ、パパとは言いませんけど、まあ、その気になれば作れるので、なんだろうな、まあ、やりたいことのために時間を使おうって感じだったんですけど、まあ、これからはですね、しっかり収益もっともっと、伸ばしていきたいなって思ってます。で、これ、こう思った理由なんですけど、もう本格的にですね、これアクシスの募集の際にも言ったんですけど、コミュニティですね、フリーランスのためのコミュニティっていうのを作っていこうっていうふうに思ってるんですね。で、このためには僕の影響力ってもっともっと増やさないといけないし、資本金がいるんですね。資本金。うん。っていうのが、僕のこのコミュニティの構想がですね、僕の設計書で言うと、僕はあんま儲からないんですよ。うん。だって僕が儲かるためのコミュニティじゃないから、うん。うん、で、まあ、どんなコミュニティかっていうと、 なんだろう、物販学べて、マーケティング学べて、語学学べて、医療学べて、なんだっけ、あと、あ、健康か、健康とか体づくり、まあトレーニングですね、学べて、で、まあ、エネルギーマネジメント学べて、でフリーランスの あり方、生き方学べてみたいな、そういったいろんな、まあ、いわゆる学問っていうか、まあ、コミュニティの中に小さなコミュニティ何個も作っていくんですけど、そういったものを学べるようにしたくて、ね、それぞれに僕 のそのコミュニティを支えてくれるリーダー格となる方を一緒にコラボしてやっていきたいので、その方々にもね、ちゃんとお金いっぱい払っていきたいので、そう考えると僕の収入ってそんなないんですよ。そのコミュニティね、すげえでかいコミュニティ立ち上げた割にすげえ責任とかすごいあるのに、ね、自分がピエロみたいにすごい発信してって叩かれるのも僕なんですけど、なんだけど、まあそんなに稼げないので、じゃあ他でやるしかないよねっていうことで、まあそれまでしっかり事業ね、バーって作ってって、はい、でまあそのコミュニティ作るためにも、まあお金がね、ある程度いるんですね。世界中にちょっとコワーキングスペース的なみんなが集まれる場所も作りたいなと思うんで、絶対それお金いるじゃないですか。うん、なのでまあしっかりこれからもっともっと収益伸ばしていこうっていうふうに思ってます。はい、で僕今27歳なんですけど、まあ29歳ぐらいまで年収1億円ぐらい伸ばしていけたらいいなって思ってるので、もう結構もう本当に、頑張ろうと思ってます。はい、で30歳とか31歳とかそれぐらいですねに、僕が今言ってるコミュニティですねっていうのを形に、できていけたらいいかなというふうに思ってます。でハンターハンターって皆さん知ってます？こいつお前いきなり話変わるじゃないかと思うかもしれないですけど、ね、ハンターハンターって、まあ、有名なジャンプの漫画があるんですけど、でその主人公ゴンっていうんですね、ゴン。でそのゴンの、まあ、ゴンっていうのはハンターっていう、いわゆるその、まあ、狩人ですね。いろんな世界中の生物をハントしたりとか、まあ、悪いやつやっつけたりとか、まあ、いろんなことをやってる、まあ、特殊な念能力っていう力を持ってる少年なんですけど、その父親っていうのがね、そのハンターハンターの世界でいう5本の指に入るマジで強いやつなんですよ。めちゃくちゃ実績あって、マジ怪物なんですね。うん、で、お金も尋常じゃないんですよ。尋常じゃないぐらい稼いでるんですよ。なんだけど、彼がやりたいこと何かっていうと、そのハンターハンターの世界でいうところの、なんでね、なんて言えばいいんだろうな、まあ、ワンピースでいう新世界みたいな。ワンピースでいう新世界。カイジでいうグルメ界。って言ってわかりますかね。まあ、いわゆる、まあ、一つの地球なんですけど、その中の、みんなが知ってる世界ではなくて、その外にあるもっとやべえ世界っていうのに生きてって言ってんのが、そのハンターハンターのゴンの師匠じゃねえ、親のジンっていうやつなんですね。うん、でこのジンがゴンに夢を語るシーンっていうのがあって、でその時にね、ジンが言うんです。道中楽しんでるところだって。つまりそのジンっていうのは世界最高峰の化け物レベルの怪物たちとか、いろんな秘宝が眠ってる世界に行くための準備っていうのが、段取りとか全部分かってるんですけど、全然急いでなくて道中楽しんでるんですね。そこまでの道のりも仲間と一緒にいろんなストーリーを作っていって、で楽しみながら行ってるんですね。これがね、もうめちゃくちゃかっこいいなっていうふうに思ってて、で僕もですね、すごい道中を楽しんでる感じです。で、コミュニティをですね、もう最短最速で作ろうと思うと話は早くて、僕がいろんなセミナー講師の方の時にオファーすればいいんですよ。もうそれだけの話なんですよ。オファーすればいい。うん。医療系のコミュニティ作ってる人とか、語学講座やってる人とかに、どんどんどんどん僕がオファーして、まあ、営業メールとかしても仕方ないんで、その人のコミュニティに入ったりとかして仲良くなって、ぜひ、僕と一緒にやってくれませんかって言えば話早いんですけど、そういうことじゃなくて、結構僕この道中楽しんでて、例えば今ですね、サキさんとかタニアンさんとかと一緒にですね、ビジネスやったりとかしてるんですけど、こういうふうにですね、僕の周りの人たちが成長してって、その方々と一緒にコミュニティ作ったりとかするのすげえ楽しいんですね。だから僕これ楽しんでて、このノリで、この流れで僕の周りに、僕がそんなにお願いしますって言わなくても、この人 すごい付き合いあるし、この人がいいなっていう人が現れるこの道中、これ楽しんでる感じです。なんで別に先が急いでないので、まあ僕がね、いいな、この人いいなって思う人が出会うまで、それはもう、それって運命的な出会いですよね。僕が狙って打ちに行ったわけじゃないので、そういうのを楽しみながら、僕は僕のやるべきことを、その時のためにスキルとか影響力とか、あと収入とかっていうのをつけていきたいなっていうふうに思ってます。で、まあ、これが僕の話なんですけど、まあ、ここまで言うとですね、よく、お前はちょっと変だとか、まあ、なんだろうな、僕ってそんなになんかすごい人間じゃ全然ないんですけど、なんかやっぱりちょこちょこ言われるんですね。そんな人周りにいませんとか、私は、私なんて、そんな風になれませんとか、いうことよく言われるんですよ。なんですけど、僕ももともとこんな、志とかなかったし、ビジネスなんてやったことなかったし、もう本当にどこにでもいる、いや、むしろどこにでもいる以下の学生だったんですね。で、僕はまあ、ハロ大阪っていうIT の専門学校通ってたんですけど、まあ、僕は両親にですね、両親というかまあ父親に、18歳超えたら、俺は何もしないので、まあ、自分の好きなようにやれと。まあ、お金も自分で出して好きなようにやれと。いうふうに言われてたので、まあ好きなようにやっていいっていう環境だったんですけど、まあお金はないので、奨学金でね、学校行って、まあ入学金とか1年目とか教育ローン200万円借りてやってたんですね。で、やってたんですけど、まあちょっと学費が年間140から160万かかる学校なので、奨学金だけでまかないきれなくて、で、生活費はアルバイトで稼いでたんで、まあそれもいっぱいいっぱいで、で、赤字がどんどん増えてって、で、2回生に進級するときに、友人にお金30万円ぐらい借りたんですよ。で、このままじゃまずいなと思って、2回生上がった時に、逗子とか渋谷ですね。その時からもう、逗子とか渋谷とは、事業やろうってなってたんですけど、マチコンビジネスっていうのを神戸でやって、これがね、赤字連発で全然儲からなくて、赤字増えて、もう、借金増えたんですよ。これでやべえなと思って、もうこれはもう3回生進級できないから、もう一回休学してお金貯めようと思って休学して、で、その頃に、まあ、亡くなりましたけど、僕の友人ですね、親友の友人 S から、お前絶対にバイトとかやるぐらいだったらパチンコで稼いだ方がいいと思って、って言われて、パチンコやるようになって、そこから僕は人生が開かれていったんですね。パチンコをやることによって、それで稼ぐことによって、ビジネスの感覚っていうの、パチンコはビジネスじゃないけど、お金稼ぎの感覚ですね。要は、すべてのこの世のビジネスっていうのは期待値で説明がつくんだと。何をどれぐらいやればどれぐらい返ってくるっていう数値さえ分かれば、あとはそれをやるだけで、その期待値を追うだけでいいんだと。いうことを学んだので、その感覚があったので、ネットビジネスっていうのを出会った時に、あ、なるほどと。転売っていうのがあるんだなと。情報発信っていうのがあるんだなと。これは稼げるなって、もうすぐ受け止めることができて、で、実践して、で、今、まあ、なんやかんや、どれぐらいだ、5年ぐらいですかね、ビジネス、ネットビジネス始めて5年ぐらい経ってますけど、まあ、こういうふうにいろんな事業やらせていただいてるんですね。だから最初は本当に些細なきっかけで、まあ、僕の場合が、お金がなかったっていうきっかけなんですけど、うん、で、まあ、それから、一生懸命、どうにか人生を、より良くしていこうと思って頑張ったんですね。ある種、その時も、人生の輪っていうのはありました、僕の中で。なんかこういう人と出会いたいなとか、これぐらいの収入欲しいなとか、こういうやりがいがある仕事がしたいなとか、こういうところに住みたいなとか、ね、でクリスマスとか誕生日とか、ちゃんとそういったお祝い事もしたいなみたいなあったんですよ。うん、ノートに書いたりしなかったけど、書いたかな、あ、ホワイトボードに書いたかもしれないけど、まあまあまああって、でそれを思い浮かべながら、すごい絶望の世界だったし、毎日もう闇の中走ってるみたいな感じだったけど、一筋の、うっすらと見えてるか見えないか、見えてないのかよくわかんないおぼろげな光を見て、頑張っていったんですよね。で、奇跡的に今、まあ、いろんな授業をやらせていただいてるっていう状態なので、僕は絶対何者でもなかったし、スキルがあったわけでも、経験があったわけでもないし、社会人経験がないところから起業してるんで、本当にもう、クズみたいな状態ですよ。本当に社会の底辺級の能力しかない人間 考えることも本当に苦手で、考えることすべて渋谷に任せてましたからね、19歳ぐらいまで。渋谷っていうのはもともと考える力がめちゃくちゃあって、だからあいつ今ビジネスやっても一瞬でね、あのとんでもない金額稼いでるんですけど、僕は本当にもともとそんな能力もなくて、でもう後天的に頑張って勉強して実践してつけてったって感じなので、だからそんな僕だからこそ、僕が言ってることだから、あのじゃあ私にもできるんじゃないかなとか、じゃあ俺にもできるんじゃないかなとか思う人絶対いると思うんですよ。でその通りですその通りですよ。僕はもう潔くちょっと負けを認めるんですけど、例えばですよ、会社で成功している方とかね、なんかいい旦那さん捕まえた奥様とかね、そういった方って人間力持ってるんですよ。だから社会から評価が得られたりとか、いい旦那様と出会えたりとかしてるわけです。だからそれ絶対自信を持つべきで、うん、能力あるんですよ。それがスキルなんですよ。うん、だから絶対ですね、まあ、その方々っていうのは、ただネットビジネスとかバイマとかね、そういったことでは経験がないから、初心者だから、まだ難しいだけで、経験を積めば絶対に、ブレイクスルーすることができるので、まあ、僕みたいな、やつをですね、ロールモデルにしつつ、今の状況を乗り越えていってくれたらなって思います。はい。で、まあ、過去が逆にですよ、今まで和田以上に、この僕以上に、本当に何の成功体験もないみたいな人。例えばなんだろうな、受験も失敗したしとか、仕事でも失敗したしとか、なんだろうな、恋愛でもうまくいってないしとか、ね、家族との関係も良くないしとかね、なんかそういった方いるかもしんないんですけど、それもそれで、アドラーのですね、考え方でですね、原因論と目的論っていうのがあるんですけど、時間が過去から現在に流れていって未来につながると。現在は過去の積み重ねであるみたいな考え方。これは原因論ですね。なんですけど、こういう、この、ことを、まあなんだろうな、この考え方を採用するっていうのは、まあ、過去にいろんなことがあって、その全てに感謝して、だから自分はできるんだって、理由付けできたらいいんですけど、理由付けにそれはならなくて、結構過去がこうだったから自分ダメなんだっていうふうに考えちゃうんですね、原因論っていうのは。うん。でも目的論って何かというと、未来自分はこういうふうになりたい。うん。だから今こういう状態になるべきで、で、未来こういうふうになりたいと思ってる自分は、自分だから、過去の全てっていうのを、踏まえることができると。うん。要は、自分は今こうなりたい。そのための理由づくですね。理由づけ。そこを今こうなりたい。その、今こうなりたいを叶えるために、過去を再定義していくっていうのが目的論です。過去こんなことがあった、こんなことがあった、こんなことがあった。だから無理なんだじゃなくて、過去こんなことがあった、こんなことがあった、こんなことがあったからできるんだ。っていうのが目的論です。こっちを採用していただければと思います。さっきのなんか、今まで成功体験が多い人っていうのも、ある種、過去こうだったから自分はできるんだっていう目的論を採用してるわけですね。で、過去、全然うまくいかなかった、結果出さなかったって人も絶対にね、そう思い込んでるだけで、他になんかあるんですよ。理由付けしようと思うと、自分ができる理由って作れるはずなんですね。何かしらあると思うんですよ。友達に何かやって感謝されたとか、ね。そう、なんか細かな、ほんと小さな些細なことでもいいんですけど、その小さな些細な、成功体験っていうのを大事にして、だから自分はできるんだ。大丈夫なんだ。ね。それは性格面でもいいですよ。友達がいっぱいいるけど何の成功体験もない人って、友達がいっぱいいるっていう成功体験があるわけですね。で、友達をいっぱい作れるっていうのはコミュ力高いんですよ。で、今の時代でコミュニティビジネスの時代ですよ。オンラインサロンとかね。流行ってるじゃないですか。で、事業で言っても何のサービスしてもコミュニティ化っていうのがすごい大事で、お客さんとお客さんをつなげるようなサービスにしないと、ただ単発のなんか教材とか、あとなんか、製品とか販売しても続かないんですよ。だからコミュニティっていうのがすごい重要で、それに向いてるんですよ。仲間をいっぱい作れる人っていうのは。だから、成功できるんだと。そういった目的論っていうのはですね、採用していっていただければ絶対大丈夫だと思うので、ぜひやっていってほしいなと、そういうふうに捉えていってほしいなと思います。 ちょっと話がですね、結構長くなっちゃったんですけども、今日の話まとめると、一人合宿のおすすめですね、そもそもら。はい。一人合宿、月一の子守っていうの本当に、良くて、これによって僕も人生非常に変わったので、ぜひやってみてください。で、プラス、なんか、なんだろうな、計画するっていうのはすごい大事で、未来をね、想像すると、ワクワクして未来からエネルギーを先に、もらうことがねできて、それで、自分が成長していって未来がその未来をが現実になっていくとねいうふうな、ことになるので、それもぜひやってほしいなっていうふうに思います。で、最後に言ったことですね、なんか特殊な能力がないと無理なんじゃないかとか全然思わなくていいですし、そんなのいらないので、なんか自分の今までの歴史ですね、自分が今まで持っているストーリーの中からいろんなできる理由っていうのを見つけてって、自分はできるんだ、大丈夫だって自信を取り戻して、でたくさん行動して、いっぱい失敗して、てか失敗ってないんですけどね、うまくいかなかったパターン見つけただけなので、それすら成功だと思って、どんどんですね、前向きにチャレンジしていってほしいなと思います。で、最後ですね、今日のテーマですらないですけど、最後に伝えたいことが、なんかどんだけ闇の中にいても光っていうのを見失わないでほしいんですね。僕がもともと借金1000万円あって、毎月40万円ぐらいの支払いがあって、でも全然稼げなくて、あ、もう俺死ぬわと思って天井見上げて大泣きしてた毎日なんか青春時代の高校生みたいに淀川の河川敷に一人で行って夜空見ながら、あ、もう俺もう無理なんじゃないかと思ってたけど、でも僕は光っていうのを見失わなかったんですよ。いや、まだできるはずだと。俺の人生まだこんなもんじゃないと。大丈夫だと。だって、周りに成功してる人いっぱいいるじゃないかと。自分ができないわけがない。でも、ずーっと自分に言い聞かせて、もう 99% とか、99.9% ぐらい、9% ぐらい闇の中の生活でしたけど、それを見失わずにやったから、チャレンジできたんですよね。光が見えなくなるとね、チャレンジなんてできないですよ。で、おすすめなのが、僕がその当時やってたのは、YouTube の中のスーパースターたち。ね。そういった人たちの声でいっぱい聞きました。うん。で、こういう人たちがいるから自分ができるんだっていうふうにやったりとか、ね、やっていきました。あとは、コミュニティに入ったりして、先輩方がね、ちゃんと実績出したりしてるんで、それも自分の光にして、やっていきました。だからそういったこともですね、ぜひやっていっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。というわけで、今回の音声は以上にしたいと思います。ではでは。